おはようございます。主イエスの恵み教会牧師の丸瀬真由美です。詩編を読むとき、私たちは力を得ます。神様からの祝福、本当に喜び、そして私たちへの愛を感じることができます。私たちに対する主の恵みは変わることはありません。今日は台湾の賛美、恵みは離れないという曲をまず聴いてください。
主イエスを歌う、暗闇から救い、皆を呼ぶとき力与える、あなたを歌う。イエス、イエス、イエス、イエス。嵐の中であなた見上げる、恵みは離れない。主イエスを歌う、暗闇から救い、皆を呼ぶとき力与える、あなたを歌う。イエス、イエス、イエス、イエス。嵐の中であなた見上げる、恵みは離れない。嵐の中であなた見上げる、恵みは離れない。
詩編77編13節から20節。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは屈しい技を行われる神、国々の民の中に身力を表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見た者はありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。
前回は77編の1節から12節まで読みました。このアサフが自分の苦しみや本当に困難に目を留めているところから、神様に対してこのフォーカスを変えるというところでした。さて、それでは13節14節を見ていきますね。神様、あなたは本当に聖なる方、大いなる方、屈しい技を行われる方という神様のご性質に彼はフォーカスを当てます。神様は本当に良き方であるということをまず感謝します。そして続いて15節です。あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。当時の神様との契約のある民はイスラエルの民です。そしてまだイエス・キリストの十字架の御業が行っておられませんから、ここではまだその本当の贖いではないですけれども、イスラエルの民を救ってくださったという感謝を思っています。そしてセラとあります。このセラは、楽器を演奏して、そして歌っている、そしてまた歌う、この間に感想、これ感想派じゃないですよ、感想ですね。その感想を、楽器の演奏を聞いて神様の良さに浸っている、神の臨在を体感している、その状況を表していると思います。そしてですね、この私たちのために神様が何をしてくださったかということを 16節から20節まで、これは出エジプト、その後の後悔が分かれたシーンのことですよね。とてつもない奇跡が起きたというね、アロンとモーセが率いていく、そして本当に後悔が割れる、その状況を本当に奇跡、神様が起こしてくださったというふうに神様がしてくださったことを思い起こすわけです。詩編の103の2には、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書いてあります。本当に忘れがちなんですけども、この人生の間で本当に一つ一つ数えると数えきれないほど神様が良いことをしてくださっているんですね。そして彼はその良きこと、神様のしてくださったことに目を留めます。この出エジプトして航海を渡る前に何があったかと言いますと、杉越のこの事件ですね。カモイと門中に子羊を、殺して、その血を塗った家は死の霊が過ぎ越す。この子羊こそイエス・キリストの余計です。イエス・キリストは世の罪を取り除く私たちの子羊として来られました。このイエス・キリストの血潮によって私たちは贖われたんですね。この贖いという言葉、これ本当にね、貝という字がね、当時は貝が貨幣でした。そして買い取られたんですね。イエス様がご自身の命を犠牲にして死んだことによって、私たちが神様の命を得ることができるようになったわけです。さあ、そしてですね、19節を見ましょう。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。この海、また水、大水の中、本当にこれは皆さんにとっての大きな問題とか困難、苦しみ、また打ち破られない、本当にこう何かもうそういう壁のように感じるかもしれません。しかしそのただ中にあって、神様がいるよと、神様が脱出の道をもう用意しておられるよ、一緒にいるよということがここに書いてあるんですね。神様が一緒におられるわけです。そして20節、あなたはご自分の民をですね、このリーダーたちを通して導かれました。羊の群れのように、私たちは神様によって牧されている一人一人が羊です。ヨハネの10章には、イエス様が来られたのは羊が命を得、それを豊かに持つためである、豊かになるためであると書かれています。イエス様の犠牲によって私たちは豊かにされるんですね。井上陽水さんの曲、私ちょうどだいたいよく聞いてたんですけど、夢の中へという曲があります。探し物は何ですかということで、探すのをやめるった時、見つかることもよくある話でと、ね、探すことをやめた時見つかる、あれある意味ですね、この自分の問題にフォーカスしてるのをやめた時、いや解決してるじゃんってことがあるよということなんです。そして、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか、なんかイエス様がおっしゃってるようですね。まだまだその問題にフォーカスしてるの、まだそれで思い悩んでんの、僕と踊ろうよと、僕が解決してあげるよとイエス様がおっしゃってんではないでしょうか。私たちはこの握ってるものがいっぱいあるんですね。握ってるものを手放さないと、神様が与えようとしている良きものが入ってこないんですね。皆さん、自分のこと、自分の悩み、自分の問題を握ってないで、一回手放して神様に委ねてみてください。神様が解決、もっと良きものを与えてくれると私たちは信じています。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちを導き、本当にたくさんの癒しや奇跡を与えてくださって感謝いたします。私たちはあなたによって祝福の道を歩むようにしてくださったことを本当に日々感謝いたします。イエス・キリストの御名によって神の恵みを感謝し、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。